ニュースで、ディズニーランドの夢の国で働いている人がパワハラを受けたとか言って訴えてましたけども、なんか、何でしたかね、30以上のババアは死ねとか何とかいろいろと言われたとかですね、そういうふうに言われたとか、訴えていましたけども、言葉っていうのが別に暴力をこう実際受けたわけではなくて、でも言葉っていうのも言葉の暴力というふうに言うように、言葉っていうのはすごい力がやっぱりあります。でも神様はなぜ私たちに言葉を与えられたかということですね。なぜ神様は私にこの言葉を与えたかということも見ていきたいと思います。今日の3章、ヤコブの3章ですけども、最後の方のですね、9節に、私たちは舌を持って主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪います。賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりませんと言いますね。ここに賛美という言葉があります。私たちに言葉が預けられ、言葉が、神様が私たちに言葉を与えたのが主を褒めたたえるためであるということですね。主を賛美するために私たちに言葉が与えられたんだと。まずここなんですよね。ユダヤ人は神の皆という言葉を使うとき、必ず褒めたたえる、主を褒めたたえるという言葉が後についたそうです。主の皆を褒めたたえる、私は主の皆を褒めたたえる、褒めたたえあがめる、これがやはりユダヤ人たちが常にこう言った言葉なんですね。だから言葉っていうのはそのための、本当はそのためにあるのだということです。でその3章の1節から見ていきますと、私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。こう言いますとですね、もう二小学校の先生はいなくなるわけですね。二小学校の先生をやっていきますと、教師になってはいけませんと言ってます。で、格別厳しい裁きを受けるのですと言われますと、日曜学校の先生がですね、ああちょっと私は裁き受けたくないからやりたくないとかですね、私もそういう意味で言ったら牧師なんてやってられないとか思ったりするわけですね。この厳しい裁きを受けるということなんですけれども、ユダヤ人はですね、ユダヤ人は多くの家庭で子どもたちをですね、ラビ、ユダヤ教の先生ですね、にすることが夢なんです。だからユダヤ人社会の中で多くの家庭は子どもがラビと言われる先生になってほしいんですね。ということを夢見てたんです。今でもイスラエルの、国のことがテレビなんかで出てきますと、帽子をこうかぶっている、そしてここを、くるくるくるくる髪の毛を巻いているような人たちがいますよね。そういうユダヤ教にすごく厳しい人たちです。で、そういうことを教えていく人たちがラビと言われてました。で、ユダヤ人の人たちはこのユダヤ教を教えるラビに自分の子供たちを育て上げたかったんですね。ですね、ぜひ教会で、子供を牧師に育てたい、それが夢ですというふうにぜひ皆さんなってほしいなと思いますけども、ただここで、このラビになるとですね、やっぱりそれだけの権威と尊敬を受けてたんですね。やっぱりそれなりのものがあったんですよ。ラビというと、あ、この人はラビだ、この人は先生だということで皆から尊敬されて、それだけの権威があったんですね。でもヤコブはそういう人たちに対して、多くの者が教師になってはいけませんという言葉が言われてきます。そういう背景にあってのこの言葉です。ですね。ですから私たちは日曜学校の先生にぜひなってほしい、たくさんの人がなってほしいんですね。 子供たちを教えるっていう、これはあのそのユダヤ人が子供をラビにしたいと思うこととは全く違う意味なんですね。そういう意味で先生になって子供たちを導いてほしいわけですね。また親も子供たちを導いていくわけです。だから軽く考えてはいけないということなんでしょうね。ただなぜ教師たちが厳しい裁きを受けるのかというと、教師というのはこの知識的にもですね、またこの道徳的にもある基準を示して判断を下す仕事に携わっているわけですよ、ね、昔はあの今はどうか分かりませんけど、学校の先生というと聖職者というふうにこう言われたりしました。だから先生というのはそれなりの人、それだけの人だったわけですね。だからあの他の人たちが先生というと、みんながやっぱり尊敬する学校の先生というとですね、今の先生は私もよくわからないんですけども、私がすごく歴史が好きになったのはあの中学校の先生の影響です。先生があのすごくやっぱりいい先生、すごく分かりやすく教えてくださって、あ、この先生によってすごく歴史があの好きになりました。でもあの先生、その先生結構体罰やってたんですけどね、あの輪ゴム持ってきて宿題やってこなかったりしたら、ここがどっかをね、輪ゴムでねパシッとやってたんですよね。今で言ったら言われますよね。でも昔はそれが当たり前だったんですよね。で前はあの他の先生になんか悪いことしたら一列並ばされて、ほっぺたバシーンって叩かれていきましたから、でもそれでもよかったんですけどね。あのでもなんかすごく尊敬してました。やはりそういうことしててもやはり尊敬される存在でした。で教師になってはいけません、厳しい裁きを受けますっていうのは、やはりそれだけのこの教えるにあたっても、そしてまた道徳的に教えるにあたっても、まず自分がそうなってないと教えられないということですね。だから自分がそうでもないのに教師となるっていうことは厳しい裁きを受けますよという、ある意味この警告でもあるわけです。でもそれだけの尊い、またそれは反対に言うならば、それだけ教師職っていうのは尊い職でもあるということを教えています。でそれに関して今度はこの言葉ということですね。教師たちもやはり言葉で教えていきます。言葉というものはこの人と交わるための大切なものですよね。自分の意見を言いたいってことは、自分の言葉で相手にそれを教えていくもんですよね。言葉が通じ合わなくなったら、心と心が結び合わなくなっていきますよね。あのバベルの塔が創世記の中でありますけども、バベルの塔を作っていった人たちっていうのは神様に反抗していた人たちです。神様に反抗し、神様は地球上に散らばっていきなさい、そしてそこを支配していきなさいと言ったのに、彼らは一つに集まろうとしていきますね。で、神様に反抗して天にまで届く塔を作り上げよう、私たちは神様以上のものだということで作っていきます。その時に神様が下した罰が、言葉を通じ合わないようにした、言葉が通じ合わなくなったという、これが神様の罰なんですね。でなぜそれが罰になるかというと、言葉が通じないというのは私の心を相手に伝えられないということなんです。私の思いをその人に伝えられない。さっき言いましたの、最初に私がここに来て遺跡の発掘のアルバイトした時に、あの高岡のおじいちゃんおばあちゃんと一緒に働きをしたら、全く言葉が通じませんでした。ただバケツ一つ持ってこいというのにも全く通じない、言葉が通じないっていうのはこれほど大変なものかと思いました。何を言いたいんですかっていうふうに言っても、わーって言われても、何を言いたいのっても全然わかんないんですよね。言葉が通じ合わないっていうのは相手の思ってることが理解できない、私の言いたいことが向こうも理解してもらえない、そこに大きな問題が生じます。言葉っていうのはそれほど大切なものであるということですね。でここで言葉 でも2節にですね、私たちは皆多くの点で失敗をするものです。そして言葉で、もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。言葉で失敗してませんか？言葉で相手を傷つけたことはありませんか？言葉で相手を傷つけたことのない人なんていないんだということです。私たちは言葉でどれだけ失敗しているかということですよね。3節と4節にですね、馬を御するためにはこの靴輪、口にこの靴輪をかけて、そしてその靴輪で馬をこういろんなところに連れてきます。そして馬に乗った時もその持ってる紐でですね、その馬のつけた靴輪によって馬を右に行かせたり左に行かせたりしますよね。そして船も、あの大きな船を舵一つでこう右に行ったり左に行ったりさせますよね。小さなものが実は馬とか船を制御していきます。小さなものが大きなものにそれだけの影響を与える、影響を与えているんだということなんですね。じゃあ下はということです。下も小さなものです。本当にこの小さなものです。でもそれがですね、小さな五節に同様に下も小さな器官ですが、大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい、あのように小さい火があのような大きい森を燃やします。今どこです、アメリカですごい火事があって大変だっていう言ってますけども、でも元々は何かのどっかで火がどっかでついたんでしょうね。それがわーっと飛び散ってきます。だから小さな火でもあの大きな森を燃やします。下も小さなものですけども大きな影響を与えるんですってことですね。日本では言葉っていうと言の葉っぱと書きますよね。言の葉っぱということはそのなんかひらひらひらひらするようなもので、日本人は言葉よりも言葉の裏にあるその真意が大切だって言いますね。だから京都なんかに行ったら、ずっと長居をしたら、そろそろ、そろそろお茶漬けでもどうですかって言ったら、それは帰りなさいという意味ですよね。もういつまでいるんですか、あなたは、さっさと帰ってくださいというのが、お茶漬けでもどうですかという意味ですよね。だからそれを聞いたら、そろそろ失礼しますというものですよね。でも言葉っていうのは、でもそこでも、そう言われたら帰らなきゃいけないんだっていう言葉っていうのはやっぱりすごい影響ありますよね。私ここに来る前に斉藤先生に聞いたのは、金沢ではですよ、金沢では何かを出されたら3度は断りなさいって言われてるって言われたんですけど、どうですか、いや結構です、どうですか、いや結構ですって3回断らないと失礼だっていう、金沢では。といえばそんなことないですよね。ですよね。出されたら ありがとうございますですよね。言葉の持つ意味っていうのを私たちやはり考えないといけない時があります。言葉っていうのはこう出るものですけども、それがどんなに大きな影響を与えるかということですよね。で、6節に、舌は火であり不義の世界です。その舌が持つ影響力がどんなに大きいかということを言ってきます。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を汚し、人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれます。舌は火であり、これはユダヤ人の世界の中にあったよく知られた比喩です。舌は火である、舌は火のようなものだ、不義の世界ですっていうんですね。舌は私たちの器官の一つだけども、たった一つの器官だけども体全体を怪我してしまう。その人の言った一言で体全体を怪我してしまうっていうんですね。それほどのものだって言います。マタイの5章を見ていきますと、マタイの5章の中に 21節から22節。マタイの5章の21節と22節に、昔の人々に人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは最高議会に引き渡されます。またバカ者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。人に向かってですね、腹を立てる者、能なしと言ったりバカ者というものは裁判にかけられると言ってます。それほどまでに言葉なんですね。これはその人に向かって何かをしたって言ってるんじゃないんですよ。そう言ったって言うんですね。バカと言ったりとかですね、この能なしがというようなことはそれだけで裁判にかけられるほどに重いものだってイエス様言ったんですね。でここに昔の人はってありますけども、これは十戒の中の殺してはならないという言葉ですね。殺してはならない、人を殺してはならないと同じように、人に向かってバカとか能なしとかいう同じレベルなんですね。それはもう人を殺しているものだということなんですね。心の中で殺人を犯しているということです。それが言葉となって出てくるということなんです。イエス様は、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさいと言われました。でも、そうでないのが私たちなんですね。パウロは、すべての人が罪の下にあると言いました。そしてパウロはローマの3章で、彼らはその下で欺く、彼らの唇の下にはマムシの毒があり、彼らの口は呪いと苦さで満ちていると言います、ね、ローマの3章というと、義人はいない一人もいないという言葉から始まるところです。あの中に私たちの罪を表すものとして、彼らはその下で欺く、彼らの唇の下にはマムシの毒、この言葉のですね、そして彼らの口は呪いと苦さで満ちていると言っています。この言葉というものがどれだけ人を傷つけるものかということを言っています。じゃあなぜそのような言葉を言うかというと、マルコのですね、7章をちょっと見てみますと、マルコの7章の15節に、マルコの7章の15節、マルコの7章の15節に、外側から人に入って人を汚すことのできるものは何もありません。外側から人に入って人を汚すことができるものは何もないんです。人から出てくるものが人を汚すものなのです。入ってくるもので人を汚すものはないですね。まあこれは食べ物は何もない、ただ私たちの内から出てくるものが人を汚す。で今日のところで言うならば言葉なんですね。ただなぜそういうマタイの方で言うならば、バカ者と言ったり能なしと言ったり、そういう悪い言葉が出てくるか、それは心の中が悪いから、それが言葉となって出てくるということです。心の中の私たちのこの罪というものが、その相手に対してそういう悪い言葉で言ってくるんですね。でヤコブの三章の中で一番悪いのは何かというと、人を呪う、神にかたどられた人を呪うということなんですね。ですから心の中にその思いがないと言葉によって出てこないということです。心の中にそのような思いがあるから、それが出てくるということなんです。だから私たちの心の中にその罪があるからこそ出てくるんですね。神様は私たちを 神に似たものとして作られました。最初に神に似たものといった時に、神様と本当に似たものとして私たちを作られた時に、神様はそういう悪い言葉は吐かれないんですね。悪い言葉は言われません。だから私たちも最初作られた時に私たちから出る言葉というのは神を賛美する言葉なんですよね。開けなくてもいいんですけども、詩編の百編にですね、詩編の百編というのは都参り、神殿にですね、こう巡礼者の人たちがこうみんな向かっていくんですね、祭りを行うために。その時に言っている言葉ですけども、全地を主に向かって喜びの声を上げよ、喜びを持って主に仕えよ、喜び歌いつつ見舞いに来たれ、知れ主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ、主に感謝し皆を褒めたたえよ、主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は世々に至ります。ここにですね、全地を主に向かって喜びの声を上げよ、声を上げようなんですね。そして喜び歌いつつ見舞いに来たい。ここに神様にですね、喜びの声を、主を感謝しますと喜びの声、そして主を賛美する、そのために私たちの口は作られた、私たちの舌は作られたんですね。私たちはそのようなものとして作られたわけです。ところが罪が入ってきた時に、アダムとエバが罪を犯した時に、どのような言葉が出てきたでしょう。最初に罪を犯した時、最初に出てきた言葉は、アダムはこの女がという罪をなすりつける言葉なんですね。この女が、あなたが一緒にしてくれたこの女が私にこの木の実を食べろと言ったんです。こう人に罪をなすりつける言葉なんですよ。神様を賛美し、神様を褒めたたえるこの言葉、この舌が罪を犯した時に真っ先に出てきたのが、この女が、こいつが悪いんです。だからその子供たちも、カインがですね、アベルを殺した時に、カインがアベルを殺した時、カインに対して神様は、あなたの弟はどこにいるのかって言った時に、その時に出てきたカインの言葉は、知りませんなんですね。知りません、私が弟の番人なのでしょうか、そんなやつ私は知りませんという嘘なんですよ。殺した後に、あなたの弟アベルはどこにいるのかと神様は聞いた時に、知りません、私は弟の番人なのでしょうかという、罪を犯した時に出てきた言葉は、人に罪をなすりつけたり嘘を言う言葉なんですね。罪を犯した時に従った言葉は、人を欺き、神を欺く言葉なんですよ。罪が言葉を悪くさせました。罪が舌を悪くさせたんです。そして私たちはその罪の中にいました。常に人を悪く言うもの、そのようなものとしてなっていってしまったんですね。もう一回ヤコブに戻ります。この罪を犯したゆえに、この舌は制御することが難しいほどに人を陥れる、人の悪口を言うもの、そういう舌になってしまいました。7節からちょっと見てみますとね、7節に、どのような種類の獣も鳥も這うものも海の生き物も人類によって制せられるし、すでに制せられています。自然界は神様がですね、人を作られた時に、埋めよ増えよ地を満たせ地を従えよ、海の魚空の鳥地を這うすべての生き物を支配せよと命じられたんですね。だから人は自然界を支配するものとして作られました。だからここにあるように、人に、人類によってこう自然界は制せられているんですね。しかし8節ね、 舌を制御することは誰にもできない。自然界を、まあ、今は制しているというよりも支配しているということが間違った支配の仕方なんでしょうけども、でも舌を支配すること、制御することは誰にもできない。それは少しもじっとしていない役であり、死の毒に満ちています。黙ってられないということがあるでしょう。もう黙ってられない、もう言いたくて仕方がない。だからこれは誰にも言わないでよって言われた時に、もう言いたくて、そう言われた時に言いたくて仕方がない。そして人の噂話をしていく、あの人はねって言ってはいけないことを言ってしまう。舌っていうのは制御できないんですよね。じっと黙ってなさい、黙って言っちゃダメよって言われた時に、舌っていうのは、私の心はそう思ってても舌は制御できない。もう言わずにいられない。もう人の噂話はもう何でしたかね、人の噂は蜜の味だからね。もう人の噂話することがもうとってももう嬉しくて仕方ない。 しかも自分しか知らないことをこう言っていくことがもう楽しくて仕方ない。舌って制御することが本当に難しいものなんですね。だから舌っていうものは制御しにくいものであって、旧説には舌がね、主である父を褒めたたえるかと思えば神にかたどって作られた人を呪いますっていうことです。神にかたどって、要するに私たちクリスチャンで言うならば、人はどういう人なのか、人を見るとき私たちはどういうふうに見なければいけないかというと、神にかたどって作られた人です。そしてまたロマ書にはキリストが十字架にかかって死ぬほどに愛された人なんですね。神様から見るならば、一人一人っていうのは愛の対象として作られているんですね。でもその対象として作られている人を私たちのこの舌は呪ってしまう。あいつはバカだとか、あいつさえなければいいのにとかですね、その思いが今度は口に出てしまうんですね。そして相手を傷つけてしまう。十節に、賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりませんって言います。で、11節12節にですね、泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き上がらせるというようなことがあるでしょうか。私の兄弟たち、イチジクの木がオリーブの実をならせたり、ブドウの木がイチジクの実をならせたりするようなことはできるでしょうか。塩水が甘い水を出すこともできないことです。ここで自然界の一つのこの法則を言ってきます。11節ですね、水はですね、同じ穴から甘い水も苦い水も一緒に出すことはできません。12節に3つの木がありますけれども、3つの木が違った実をならせることもありません。そして塩水が甘い水を出すこともありません。つまり同じ穴から甘い水は甘い水ですね、苦い水は苦い水、ブドウからはブドウの実、イチジクからはイチジクの実、オリーブからオリーブの実ですよね。塩水は塩水は辛いですよね。これは何かというと創造の秩序なんですよ。神様が作られた通りに自然界はなっているでしょうということなんですよですね。神様がオリーブの木を作ったならば、それはオリーブの木しか実らせないんです。これは創造の秩序です。神様がそのように作られたということなんですね。じゃあ私たちの舌は、神様はどのように何のために作られたんですかっていうことなんです。それは神を賛美するため、死を褒めたたえるために作られたのがこの舌なんですということなんですね。その舌が神を褒めたたえたり人を呪ったりする。これは同じ穴から甘い水が出たり苦い水が出たりするのと同じことなんですね。オリーブの木がイチジクの木を実らせるようなものなんです。つまり神様が私たちの舌を作った、創造した目的は何かということなんですよ。神を褒めたたえるためなんです。 また人を愛するためなんです。ですね。そのために人、舌が作られたんですね。だから、創造の秩序、神様の御心で言うならば、私たちの舌は神を褒めたたえるためのものですよということを忘れてはいけないということです。そしてまた私たちの口は人を呪うためにあるのではないということです、ね、悪い話をするためにあるのではないということです。噂話をするためにあるのではないということなんです。この舌は、それが創造の秩序なんです。神様はこの舌をそのように私たちに授けてくれたんです。お互いが愛し合うようにね、お互いを愛し支え合うための舌なんです。この舌は悪く言うための舌ではないんです。じゃあどうすれば私たちがそうなれるかということです。これがヤコブの行いによる信仰なんですね。2章にあります。私の行いによってあなた方に信仰を見せましょうと言った行いによる信仰は、この舌の問題も出てきます。言葉の問題も出てきます。じゃあどうすればその言葉の問題が解決できるんでしょうか。さっき言いました、心が悪いとそれが出てくるんです、言葉として。ということは心を変えないといけないということです。言葉をこう変える、いい言葉を言うんじゃなくって、心を変えていかないと出てくる言葉も変わらないということですね。心の中にあるものが湧き出してくるものなんですね。だから心が作り変えられない限り出てくることも言葉も変わらないということなんです。じゃあ私たちの心が変わるためにはどうすればいいんでしょうか。それが悔い改めるということなんです。神様の前に悔い改めるということです。何かの言葉を言ったならば、主よ、この言ってしまいました、主よ、どうぞお許しください、私の心をどうぞ変えてください、私が言ったこの心をどうぞ許して心を変えていってください、あの人に対するこの考え方を変えてくださいというふうに祈っていかないと、どうしてもそこからは悪い言葉しか出てこないんですね。人を呪う言葉しか出てこないんです。だから心を変えてください、私の心を変えてください、私の心をこのように変えてくださいと祈っていかないと、言葉も変わってこないということです。いつまでもあの人はねダメなのよねということになってしまうわけですね。私たちは神を賛美するために、神を褒めたたえるために、また人を愛するために、私たちは作られて今ここにいるわけです、ね。その私たちが人を呪う、まあ、呪うということはないとしても、悪い言葉を言うために私たちはあるのではないんですね。だからこそ私たちは、主よ、この言葉、この言葉を言っているこの心を変えてくださいと祈っていくしかないです。悔い改めていくしかないんです。これは悪いことなんだということをいつも思わないといけないんですね。その思いがなかったらいつだって悪い言葉は言えます。でもこの言っている悪い言葉は神様にとって罪なんだということを思わないといけないんですね。それは、あいつがバカでこれでっていうんじゃなくって、相手を否定する言い方です。相手を否定して、相手をですね、もういなくなればいいのにというような思いです。そのような言い方っていうのは罪なんだということを思ったときに、私の心を、主よ、変えてくださいという思いが出てくるわけですね。最後にマタイの12章を読んでおります。マタイの12章の37節ですね。マタイの12章の37節、マタイの12章の37節、あなたが正しいとされるのはあなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉によるのですということですね。イエス様のあのすごい厳しい言葉です。あなたが正しいとされるのはあなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉によるのです。 教会である神の家が人の噂話、人の悪口で満たされることのないように、私たちは常に人を愛する言葉で満ちるように、神を褒めたたえる言葉、賛美で満たされるように、私たちは祈っていきたいと思います。では最後にお祈りいたします。